我が親友シャーロック・ホームズ君は、89年の春、過労のため神経症になったのだが、これはそこから健康を取り戻すより、少し前の話である。
オランダ領スマトラ会社や、
モーペルチュイ男爵の大計画といった件のあらましは、今も世間の記憶に大変新しく、また政治や金融とあまりに密接な関係があるため、この連載の題材には適していない。ところが、それは間接的な形で、複雑怪奇な問題へとつながり、犯罪との生涯の戦いで用いる多くの武器のうちでも、ある新しいものの価値を証明する機会を、我が友に与えたのだった。自分の覚書をたぐると、4月の14日だったことがわかる。その日に私はリヨンから電報を受け取り、ホームズがオテル・デュロンというところで病に伏せっていると知らされた。一日もせず私は友人の病室へと行ったのだが、その症状に危ないところがないとわかってほっとしたのだった。にしても、その鉄の体でさえもが2ヶ月にわたる捜査の重圧で参っており、その期間は一日の活動が15時間を下ることが決してなく、当人の話では一度ならず5日間も立て続けに机にしがみついていたことまであったという。その成果がいかに誇らしくとも、それだけ過酷な努力の後では反動も避けられまい。欧州中が友人の名に沸き、部屋中が祝電で文字通り足が埋まってしまった時も、見ると友人は黒々とした憂鬱の餌食になっている。その知識にしたところで、三国の警察のしくじったことも解決し、欧州一の腕を持つ詐欺師のあらゆる裏を書いたといえども、当人の神経衰弱を盛り返すには足りなかったのだ。3日後に二人してベーカー街へ戻ったのだが、友人に天地療養させた方がなお良いのは明らかで、1週間でも春の田舎をとの考えが、私にも極めて魅力的に思えてきた。私の旧友であるヘイタ大佐は、アフガニスタンで私の治療を受けた男なのだが、当時はサリー州のライギット近くに館をあがなっており、訪ねてこないかとよく誘いを送ってくれた。最近の話では、友人もついてくるなら喜んで等しく歓迎すると言ってくれていた。いささかの説得が必要だったが、ホームズも向こうが独身であることと、最大限の自由が許されることを理解して、ようやく私の企てに同意し、リヨンから帰って1週間後に、我々は大佐の館に宿ることとなった。ヘイタは立派な老兵で、世のことごとを知っていたので、期待通り自分とホームズに通じるところが多々あると、すぐに悟ったようだった。着いた日の晩、我々は夕食後に大佐の住居室で腰を落ち着けていた。ホームズはソファーに身を投げ出し、ヘイタと私とは牡蠣についた小さな気象を眺めていた。
時に、
と出し抜けに大佐は切り出した。
この辺の拳銃を一丁、上の自室へ持ってった方が良さそうだ。危険を感じた時のためにな。
危険？
と私。
そうとも。近頃ここいらの者は見ろ。
シャーロック・ホームズの記憶より。ライギット・パズル。アーサー・コナン・ドイル作。三上音吉役。大久保優解役。